聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、VHS オンラインレンタル館カセット館を運営しております後藤と申します。
毎年例年ですと夜の昼寝からの配信で公開収録で行っているんですが、
はいはい、
前年度のベスト10をこれから発表していきます、
はい、
今年はね、新沼監督ももう 2,3 ゲストは取ったんですけど、みんなスケジュールが合わなくて、
はい、
後でね、撮れたら石沼監督のも撮りたいなと思ってます。後藤さんと小泉でお送りします。
はい、
それじゃあよろしくお願いします。
はい、お願いします。
10位からじゃあ順番で発表していって、
はい、
同じのがあった場合は上位に入っているランキングで
一旦飛ばしで、はい、
いうことにしましょう、
はい、
さあそれじゃあ10位からいきましょう。
はい、
じゃあここからいきましょうか。
あ、はい、そうですね。
ごめんなさい、
いきます。じゃあここからいいですか。
はい、お願いします。
10位ガンツ王。
わあ、そうなんだ。あれゼロじゃなくて O なんですか。
あ、 O です、 O です。
はい、
ガンツ王って原作って読まれたんですよ。
原作はね、ほぼ読んでますよ。
大阪で戦うところって読む
初期の4巻とか5巻あたりじゃなかったですかね。
あ、いや全然後半の方です。むしろ最後の方です。
はい、そうだっけ。
もうだから大阪で、もうその結構、だから結構割とガンツの秘密みたいなの半分ぐらい明かされてきてて、
そっか。
でもそのなんかガンツ存在も世間が割と知ってるようになってきてるってことですね。はい、
あ、本当に。
なんで大阪が舞台の時の話なんで、ガンツ王っていうタイトルになって
ます。あ、大阪の王。
そうです。
でこれ CG アニメの、
そうです、フル CG アニメで、もう誰も期待してなかっただろう、てか誰も見てなかっただろうなんですけど、
これは絶対スルーだって、もう決めつけてスルーしましたよ。
はい、僕も完全に目隠してたんですよ。とかつまんなそうなって思ってたんですけど、
だって日本製のフル CG 映画ってファイナルファンタジーのイメージしかないじゃないですか。
あの悲劇がずっとあって、
はい、まあ、あと鉄腕アトムとかドラえもんとかあるけど、まあ、見てもない
みんなっていうのありますし、はい、なんかいっぱいあってなとか、なんかわけわかんないのあれじゃないですか、名古屋みたいな、はい、なんですけど結構なんか評判が良かったんですよ、ネットとかで。と思っていっかと思っていざ行ったら当たりでしたね。
そうだったんですか。
はい、それは傑作とかそこまで言うあれはないかもしれないですけど、というか日本のフル CG アニメで面白かったっていうのがもう
事件ですね。
事件ですよ。はい、
まあただね、本当にイケメンと美少女が出てるのに、もうその時点で結構げんなりするんですよ、ね。
あ、そうです。しかもフル CG なので、うん、だから本当になんかラブドール、なんかダッチワークがなんか喋ってるみたいな感じで、それはいかがなものかっていうのあるんですけど、やっぱりその90分ぐらい短い間に、結構だから原作からも端折ってるところとかもいろいろあるんですけど、本当にタイトルしまってて、多分その原作読んでなくてもいきなり映画で見ても、まあ、結構面白いだろうと思いまして、で渋谷の映画館で見たんですよ、レイトショーで。したら結構若者ばっかで、割となんかチンピラ風のと、本当ガンツの原作に出てくるような、
原作で瞬殺されそうな、
瞬殺されるような、はい、なんだよこんなくて気さくねえよみたいな、そう、主人公として焼き切るべきだっていうふうに言うんだけど、
DVD 返しに行って死んじゃうみたいな。
そういうような人たちがたくさん来てて、で映画終わった後でトイレで若者が興奮しながら、シンゴジラより面白かったよって
、マジで、
はい、あ、これがむしろ今の日本の未来なんだって、逆に、はい、
なんと、
そうなんです、若者の意見こそ正しいですからね。
僕のスルー作品が10位に入ってしまいました。
だからそういうような、これこそがむしろ若者の正直な意見なんだろうっていうところも含めて、
ストリートの声ですよ。
そうですよ、絶対映画雑誌とか見ても絶対上がってこないような、はい、多分彼らとしたツイッターとかもやってないかもしれないです。そういう声ですっていうのも拾えたってところ含めて、まあ、見てよかったところでこれちょっとベストに入れようと思って、まあ、10位ですけど入れさせていただきました。
わかりました。ガンツ王、
ガンツ王、まあ、多分 DVD もまあそのうち出ると思うんで、まあ、
はい、まあ、原作の、先生が、
はい、奥さん、
奥先生が喜んでらっしゃって、はい、まあ、でも原作 だからだろうなって思ってたんですよ。
そうです。いや、でもあれは結構原作から見てもよく言う原作リーグみたいな、そういうのもなかったですし、よかったですね。で、最後にその映画の中最後に出た敵が、まあ、原作通りなんですけど、はい、お口からレーザーを発射するんですよ。BBB ってスパンスパンスパンとか。だからそれなんかも結構そのシン・ゴジラ見た後に見ると、結構なんかもう似たような感じにも見えて、そういうのも含めて面白かったですね。
なるほど、
はい、
じゃあ僕の第10位いきますね、
はい、
ブルックリンです。
あ、見てないですね。
あ、そっか、
はい、
ブルックリンはね、戦前ぐらいのニューヨークが舞台で、はい、ブルックリンが舞台で、まあ、アイルランドから女の子が移民してくるんですよ、
はい、
でそこで、まあ、冴えない女の子がだんだん都会の女になって て、はい、あの東京、東京じゃなくてブルックリンでも最初はどんくさかったんですけど、はい、だんだんスキルアップしていって、コミュ障じゃなくなって、はい、そういうところがねすごい良かったんですけど、はい、ある事情で田舎に帰るんですよ、はい、そしたらねすっかり都会の女として街でね、はい、チヤホヤされるんですよ。
で洗練されちゃって、
なんか田舎も悪くないわみたいに思ってたら、とんでもない田舎はやっぱあーちゃーみたいな。
いいですね。あ、そういう話だったんですか。
ストーリーをざっとネタバレしちゃった気がするんですけど、
はい、いや大丈夫です、はい、ね、今日も今回社が立ってるあれですし、
ね、はい、表現がねなんかいいんですよね。表現もいいですし、役者さんとか役自体もすごい良くて、
は
い、
誰が出てるんでし
ょう。僕ね役者にあんまり関心がないので全然覚えてないんですよ、
はい、僕全然ちょっと情報がもう忘れてるんですよ、誰か忘れましたけど。
でもね、ちょっとした、魔女の宅急便みたいな、
あ、なるほど、
風情の映画でしたよ。
都会と田舎の、まあ、話ですよね。
そうですね。でね、僕の友達の新潟で映画好きの人が、はい、クソみそに批判してたんですよ。
国がですか。
そう。あ、でもこれってあれだなって思って、はい、ずっと田舎に住んでる人は不快な映画かもしれないと思いました。
あくまで都会人から見た目線だからこそ、うん、まあ、っていう。
そうですね、まあ、自分が、ね、東京に行って都会人になったって気はさらさらないんですけど、都会と田舎を行き来してる立場だから割とシンパシーを感じたのかもしれない、
はい、あ、なるほど、
これ
って結構あれミニシアターとかですよね。
あ、そうですね、新潟は、ね、シネムードっていう単館系のをやるところでやってて、
はい、多分新宿はシネマ借りてとかだ
った。 あそこでやってましたよ、角川シネマで。
あ、角川シネマですか、あ、だからこれセルシアター
なんだ。じゃあ9位いきましょう。
はい、9位これは見てる人少ないかもしれません。別にあえてそういうの選んでるわけではないんですが、サファリ。
サファリって何ですか。
まあ、サファリパークのサファリですけど、サファリ、あの東京国際映画祭やってるじゃないですか、あれで見たんですよ。
へー。
でこれでまあ、結構ラインナップ眺めてて、うん、でなんかあんまり見たいものなかったんですよ。そんな普段行ってないですし、うんうん、でもたまたま結構図鑑も合うん で、ちょっと面白そうだなと思って見たんですよ、うん、で、まあ、ドキュメンタリー映画で、うん、あの明確に確かその全然ナレーションとかテロップがないので、具体的に国の名前も確か出なかったんですけど、前はアフリカのどっかのこのところで、その白人の金持ちが金を払って動物をハントする、まあそのジャングル大帝に出てくる悪い白人みたいな感じの、
ターザン・ディボーンなら見ましたよ。
まあ、あれのドキュメンタリーみたいなもんですよ。
あ、ドキュメンタリーだったんですか。
あ、そう、ドキュメンタリーです、はい、でその今もそういうような金持ちがその単に趣味のために動物を殺してるっていう実態をまあ描いたドキュメンタリーなんですね。でなんかその現地の、まあ、そういう下働く時の、まあ、黒人の人たちと金持ちのハンターの白人の人たちインタビューを交えながら、うんうん、そのハントする様子が淡々と描かれるんです。で正直そんなに面白くなかったし、うん、結構寝てしまったりしたんですけど、うん、映画の途中で、まあ、唯一と言ってもいい結構過激な見どころがあって、そのハンターを殺したキリンを、でかいキリンを運んできて、でなんか解体場に運んで、でそこで現地で働いてる、まあ、貧乏な黒人の人たちがみんな解体するシーンが延々30分ぐらい続くんですよ。そこは結構すごかったですね。
肉屋のドキュメンタリー見ましたけど、はい、割とそういう感じの
場面ありましたよ。で機械とか使わずに、でっかいナタとかノコギリで、
あ、じゃあ原始的なんですね。
でキリンをギボギボやって、で皮をピリピリって剥がして、で血がドベアって出るんですよ。で血玉にひっくり返ってこけたりとか、
うわ、
でなかなか切れないんです。筋かなんか引っかかって、ようやく無事切れたらイエーイとか言ってみんなで、
悪そうです
し、ね、はい、金もないですから、でみんなでウェーとかで盛り上がったりとか、結構笑いながらジョーク飛ばしながらこう聞こえたりとかしてて、まあ彼らにとってもそれが、ね、あの日常なんでしょうけど、結構それが衝撃でしたね。であとその白人インタビュー出てくるんですけど、なんかこう金持ちでいっぱいその動物の燻製、あの剥製が置いてあるところで、いやもう人間っていうのはもう本当にもう滅んだ方が地球のためないわけいや本当に動物のためを思うなら我々は滅ぶしかないみたいなことを、
トランプ大統領が正しいみたいな
そうですね、そうハンター自身が言うっていうのは、その辺も含めてなんかすごいものを見てしまった。
自戒を込めて言ってるんでしょうかね。
大した客も入ってなかったんですけど、ちょっとなんかとんでもないものを見てしまったっていう、だから多分 日本でもその後劇場公開は普通してないですし、DVD を買う話も聞かないんで、まあ結構レアなもんですけど、
それもある意味事件ですね。
事件ですね、はい、
事件映画2連発、ま
あ、ある意味その金沢映画祭で結構やりそうなドキュメントみたいな、そういう過激な、はい、
今年金沢映画祭なかったら山形国際映画祭行こうと思ってるんですよ。
あ、そうですね、はい、あ、金沢映画祭やるんですよ。
やるんですか。
あ、そうです、
決まったんですか。
やります、なんか2017年。ただ、まあ、ちょっと話だぜ、まあ後でちょっと言ってもいいですけど、なんか7月あたりらしいんです
よ。もうすぐだ。
はい、
そうなんだ。で、9月とか忙しいから7月の方行くかもしれないな。
あ、そうですね、山形とも
山形と
離れてるから。
そう、山形と結構ね、一月しか違わないから、はい、家族の目があって。
ああ、なるほど。
一泊もできない、はい、日帰りしかできなかったっていうのは。
で、場所とか、日程とか決まってないんですけど、どうもなんかその新人自主映画応募枠、あれが結構今回メインになるらしいんです。
そうなんだ、はい、
だからもしかしたらちょっと規模もちょっとなんか少し小さめなのかもしれない。
日程も短いかもしれないですね。
そうですね、
まあ、でも続いてくれるのはまたいつかっていうのあるから嬉しいですね、はい、
だから前日参加とかないかもしれないですけど、まあやってくれるんだったら、まあ
そこには行かない
と、これがいいなってい
うところです
ね。はい、
さあそれじゃあ僕の第9位いきます。はい、トランボです。
あ、見ましたよ、これは。
トランボは、
これは面白かった。は
い、そうですね、
ブライアン・クランストンですね。
あの、脚本家なんですよね。
ダルトン・トランボ。
そう、はい、赤狩りにあって、収監されたり、投獄されたり、はい、干されたりして、その時に、はい、もう B 級 C 級の、もう安くてもいいから、はい、とにかくシナリオを懸命で書きまくってやろうっつって、それがね、ものすごい勇気づけられたんですよ。はい、
あそこが良かったんですか。
僕もね、今まともに原稿料もらえる仕事全然なくなっちゃって、はい、それで、はい、すいません、ありがとうございます。はい、それでですね、はい、もうでもそんな原稿料もらえないからって言って漫画描くのやめてたら、もう漫画家でいられなくなってしまうそういう危機感に、はい、僕は今動かされて、むちゃくちゃ漫画描いてるんですよ。
あ、素晴らしいですね。
はい、12月も40枚ぐらい描いて、今月もね、36枚もすでに描いてるんですけど、
すごいですね。
もう全然収入結びつかなくて、
まあまあまあ、まあ、ありますね。
で、ただ自分の場合はこれまで、はい、原稿料っていうか印税で稼いだことが全くなかったから、はい、でも出版のなんか本会っていうか醍醐味って印税なんですよね。やっぱベストセラーを出版社が出すことで、はい、その我々みたいなものにも今まで印税が回ってきてたん、はい、印税じゃない原稿料がもらえてたんですよ、ただそういった貢献は一切してこなかったのでだからもう原稿でも印税を稼ぐためには原稿を稼がないとダメじゃないですか。書かないとダメじゃないですか。
結局はそうですね。
だから、
書かないといけないんで。
とにかく原稿書いて、はい、まあ、本になるかならないか分かんないですけど、電子書籍でも、もし何だったら、はい、自分で作ったりもできる世の中ですし、それで印税を、まあ、売上から自分にどうにかしてもたらしたり、出版社に貢献したり、できないだろうかっていう試みの最中にあって、この映画がとても勇気づけられたんですよね。まあ映画としてもとても面白いんですけど、ただこのトランボのすごいところは、もともとベストセラーだし、あ、ヒット作をバンバン出してるし、編名でやっててもヒット作を出してるっていうのが自分との大いなる隔たりなんですよ。
ローマの休日とかもね、
そう
アカデミー賞とか取った時も、そう別の名前のでなって、だから行けなかったんですよね。まだ赤狩り中というか、はい、あの干されてる時だったんで、だプロデューサーがなんか代わりもらってみたいになって、あれは良かったですね。僕はなんかもう風呂場でも書いてたじゃないですか。あのタイプライトを押し込んで、あそこ良かったですね。パシパシパシパシ
やって。風呂で書いてると家族に怒られる。
そうなんですか。あの原稿とかって絶対湯気でシャクシャクになるじゃないですか。ワープロとかじゃないんで。
そうですね。パソコンを風呂場に持ってったら、ね、湿気で壊れちゃう。
壊れちゃいます。はい。タイプライト、あ、逆に電子機器じゃないからいけるのかな。
そうですね。
でインクはだって別にそんなもので
大丈夫。お湯もあれぬるいですよ。昔多分湯沸かしついてないだろうから。
ずーっと入ってますから水ですよほとんど。
水色でやってる。はい、
で赤も入って、その後に家族入りたくないですよ。それ怒りますよ。
タバコのヤニとか浮いてますよ。
あ、そうそう、絶対やだ。
さあそういうわけで僕の9位はトランボで、後藤さんの8位ですね。
はい。 8位はですね、ニール・ジャー。
何ですかこれは、また分かんないやつが。
いや、これは見てなくても当然ぐらいの勢いで、何年か前から、うん、渋谷、まあ、渋谷、東京で渋谷だけかな、で、インド国、火災ガセとか、まあ、インディアンフィルムフェスティバルってやってるんですよ。大体その秋ぐらいですね、10月ぐらいとか、そのインド映画ばっかりをやって、まあ、基本的にはその日本ではミーソフト化のやつとかですね。で、一昨年ぐらいの金沢映画祭で、インド国道15線っていう、なんか尊厳賞を目撃しちゃった人たちが、永遠をかけられて殺されそうになるって話だったんですよ。あれも、金沢映画祭の後ですけど、やったりとかしたのが、結構そういう、ね、マニアックな映画とかをやってくれるような、まあ、通好みの、まあ、映画祭があるんです。映画祭というか、まあ、映画特殊上映会みたいなのがあるんですよ。でそれで見た、まあ、作品なんですね、うん、でなんかその70年代か60年代実際にインドかなんか、インドかなんか、なんだっけ、あった、はい、ハイジャック事件を元にしてるんですね。でニール・ジャーっていうのはその主人公の、まあ、キャビンアテンダント、まあ、昔はスチャーデスの名前なんですよ、
ここに
女性の、で映画が始まったらいきなりなんかそのニール・ジャーの母親とかいうのが実際に出てくるんですよ、うん、ドキュメント風な感じで、いきなり出てきて、なんか観客の皆さんに愛をとかわけわかんないこと言い出すんですよ。とか、なんだこれっていきなり変な見も知らないババアが出てきて、わけわかんないこと言うから、最初これバカやわかと思って、なんだこれやと思ってたんですよ。と思ったら、もう全然僕は事件知らなかったんですけど、結局そのニールが死んじゃうんですよ。あ、まあ言っちゃってもいいか、これあげて。はい、も
う現実のことで。なさそうだからな、
しかも現実であったことでみんな知ることなんで、はい。だから生きてるわけがないからこそ、母親が出てきたのは当然だっていうふうに思ったんですよ。はい。で、だからその、まあ、結局もう死んでしまったんですけど、うん、で最終的にはそのニール・ジャーの活躍によっていろいろ人が助かったりとか、何度か逃げ出した人もいたりとか で最後は本当にその国からもう英雄だってことで勲章を贈られて、うん、でそのなんかもう称えるニール・ジャーの日みたいなのもできて、うん、でニール・ジャー基金みたいなのでその働く女性たちに対するなんか女性みたいな、うん、だから本当にインドではもうみんな知ってる、まあ、英雄みたいな、だから全然そんなこと知らなくて、だから結構そのやっぱりインド映画ってやっぱ今でも女性が好きなんですかね、なんか女性の客が多かったんですよ、うん、映画終わる時とかみんな泣いてて、周りとか、はい、もう半分寝ちゃったぐらいなんですよ突
然2本連続寝てますよ。
そうですか。
でも作品が
いや、でも結局やっぱりこのどっか1つか2つとんでもなく心に刺さったり、すげえ見に来てよかったって思うとこがあったら、やっぱりそれはもうある意味ベストなんです。
そう
ですね、僕の中でやっぱり、はい、普通にそつなくできてるなんか面白かった映画ってやっぱり心残んないんですよね。うん、そういう意味ではニール・ジャー最初のなんか意味のわからない謎のババアと、あと周りで泣いてたとか、あとその現実のその事件自体はすごいこんなこと本当にあったんだっていうので、でしかもその乗った飛行機がインディアン航空じゃなくてどっかの国の飛行機かなんかだったんですけど、パイロット白人とかだったんですけど、なんかマニュアルではなんかすごいなと思ったんですけど、もう機長とかがみんな乗客を置いて逃げ出すんですよ。
機長が真っ先に、ハドソン側の機
と、ね、逆なんです。はい、なんかそのパイロット席のなんか下かなんかパカッて穴開くとかあって、でそこからなんかその犯人をパッて窓見たら突っ走って逃げてるんですよ、機長とかが。ええー、と思って、だから逆に残ってたら
絶対近いですね。
そう、だからそのテロとかに使われるじゃないですか。でも絶対そのパイロットがいなかったらその場にいる人たち以上の被害は起きないじゃないですか。
なるほど。
だから多分そういう、まあ、まあ、その航空会社のマニュアルなんでしょうけど、あ、そんなのあるんだと思って、それもすごいと思って、だこれはだってフィクションだったら絶対ありえない展開じゃないですか、まあ現実でそういうのだったからそうしてたんでしょうけど、っていうところもびっくりしたなっていうのも、ちょっとその航空パニックものの中でも結構異色作とも言えるっていうところもあって、まあ人に進める気は全くないですけど、見てよかったなっていう。
その展開とかは面白かったんですか？
展開がね、結構きついんですよ、この中盤は。でもやっぱりインド映画なので、途中途中で回想シーンみたいな感じでやっぱり歌って踊るシーンが入ったりとか、
絶対入れ差し込んでくる。
そのニール・ジャーがまだそのなんか幸せだった時の、なんか昔の家族とまだ団らんした時の映像とかが入ってきたりするんですよ。やっぱりそのインド映画なんですよ、そこに。ただやっぱりなんか銃撃シーンとかはしょぼかったですね。なんか本当にエアガンみたいなの来てました
けど。なるほど。さあ、ニール・ジャーでした。
はい。
このね、ご注文した料理が来たんですけど、俺のハンバーグ、マクロ焦げですよ、これ。
あ、僕はそこでもないです
。後藤さんの美味しそう。
で、僕の方が後から来ました。
じゃあ僕の第8位はですね、長い言い訳、西川美和監督の最新作でした。
これ行かなかったんですけど、面白かったんですか？
いや、こういうのもね、なんかもう、多分作り手と、年が近いせいか、 もう我がことのように感じられる。
はいはいはいはい。
この映画では、まあ、もっくんが奥さん亡くなっちゃって、
はい、
同じバスにして奥さんを一緒に亡くした竹原ピストルさんと交流するようになるんですよ。
はい、
もっくんは、小説家なんですけど、竹原ピストルは、トラックの運転手で、はい、子供が2人いるんですね。で女手が亡くなっちゃったもんだから子供が育児がままならなくなって、
はい、
ですごい困ってた時にもっくんが俺小説家だし時間譲るから面倒見るよみたいに言ったらあぜひ頼みますみたいになって要はもっくんは子供なしで奥さんと暮らしてる、はい、自分愛人とかいて好き勝手暮らしてたんですけど、
はい、
そんなもっくんが育児によって癒されていく話なんですよねだからもうそれそういうの見せられちゃうと、もうこりゃ参ったと、まあ、映画としても面白かったんですけど、
なんか予告編見た限りは結構割とコメディっぽくも見えたんですけど、そんなことはないんですか、
うん、あんまコメディ要素があるのかもしれないですけど、コメディセンスの違いか、特に笑ったりはしなかったですね
西川監督の過去の作品っていうのは見てるんですか、あの揺れるとかいろいろありますけど、あと何でしたっけ、詐欺師のあの松坂こと安倍貞夫が詐欺やりながらなんか逃げて
くる居酒屋するやつ、
なんだっけ、なんとかの2人でしたっけ、
あれちょっとね、はい、夢見る2人でしたっけ、
あそうです確かにそんな感じ、
内容まるで思い出せないですねあと鶴瓶がお医者のやつとかね
ディアドクター、
うん、はい、他のはね、今回ほど特に感動しなかったです。
だからやっぱりじゃあどうかその子供の子育てで癒されていくっていう、もうそこがドンピシャなんで、もうこれ入れざるを得ないっていう。
そうなんですよ。育児がの場面がね、良かったんです。特に下の女の子がむちゃくちゃ可愛くて、あ、女の子もいいなぁなんて。上の子はね、ちょっと大人っぽい子供で、子供らしさが、ちょっと甘いなって思いました。
なるほど、
うん。
最後は結構あれなんですか、泣かせみたいな感じ。まあ言っちゃうとあれですけど、
最後はね、正直あんまり印象に残ってないんですね途中でね、もっくんが一時から手を引いちゃうんですよ、それ以降はなんか正直あんまこっちの気持ちも入んなくなっちゃった。
まあでも最後ね、そんなにでかいドラマ持ってこないのある意味西川監督のね、まあ持ち味とかそういう感じじゃないですか、過去の作品。
いや、わかんないです。でかいドラマあったかもしれないけど、はい、自分の記憶の中に残ってないだけかもしれない
まあでもすごい評判良かったです、ヒットもして。
あ、そうなんですか。
いや、すごい評判いいですよ。まあもちろんいろいろ賛否あるっちゃありますけど、もちろん、はい、絶賛されてるところではやっぱり絶賛されてますし、
うん、
はい、あ、ちょっと僕も見ればよかったかな。
そうですね。じゃあ、後藤さんの第7位いきましょう。
はい、第7位はですね、まあ、ちょっとまた、まあ、まあマニアックというか、
はいはい、
すみませんけど、未婚大作戦。
なんですか、全然わからない
これも東京国際映画祭見ました、うん、でこれは香港映画、まあ、中国映画ですね。であの監督がダンテラム、うん、あのアクション映画たくさん撮ってる人
ですね。今日見ましたよ、シップスプリンター
どうでした。僕シップスプリンターは普通でしたけど、
大して面白くなかった
んですよ。そうですよね、
なんか早く終わんないかなって思いましたよ、
しかもなんか誰が誰だかよく分からなくなってきたりとか、
登場人物に魅力が全然なくて、
全然ないですね。
そう、こいつらの話もうどうでもいいよって思いながら見てました。
特に前半なんか変な緩いラブコメみたいな、うん、安いなんか入るじゃないですか、うん、な CQ のなんかくだらないなんかもう80年代トレンディドラマみたいな、
本当に
あきつくて、
うん、
あと登場人物、これなんか編集とかされてるのか分かんないですけど、なんかたまにチラチラだけどカメラマンの女性とかも結局何だったのか分かんないです。
そうですね、
あれ何だったんですかね、
全然分かんなかったです。
あのなんか役中みたいになっちゃうやつと一応知り合いみたいな感じだったじゃないですか、
うん、
でも全然絡みもなかったですし意味分かんなかったですね。
うん、こんな、ね、ダンテラム監督の別の作品ですね。
はい、でシップスプリンターも、うん、あの2年ぐらい前その東京国際映画祭でやったんです。
あ、そうなんだ。
だからそのメコン大作戦もしくは来年とかやるかもしれないんですけど、でこれはもう完全な硬派のアクション映画です。
お、いいですね。
でなんか、80年代ぐらいに、うん、 まあ、タイとかカンボジアとかあの辺ってこう、うん、なんか麻薬のなんか密売人がたくさんいて、うん、その国境沿いとかでよくやってるじゃないですか、うん、麻薬の密売みたいな、まあ、それで
舞台は80年代とかですか。
確かそうです。80年代か90年代ぐらいですに、うん、あもうちょっと後だったかもしれないですけど、でそこでその、中国、まあ、タイとなんかラオスかなんか、まあ、3カ国を股にかけたその麻薬組織撲滅作戦みたいなのが実際あったんですよ、まあ、ここは完全に脚色されてますけど、それをまあ元にした、まあ、そういう麻薬組織と警察が戦うアクション映画なんですけど、もうとにかくアクション映画が激しくて、で、あの子供、少年兵みたいなのがたくさん出てくるんですよ。で本当にもう10歳とか9歳ぐらい少年がなんか AK みたいなダダダダってマシンガン撃ってたり、
それは俺にとっては見たら泣いてしまうかもしれない、
あの自爆テロやったりとか
やだな
でも完全になんか劇画みたいな感じなので、うん、悲壮感はみじもないんですよ、うん、でなんかあのディアハンターみたいに、うん、その少年兵同士があのロシアンルーレットやるシーンがあるんですよ、でアヘンでライライになりながら、うん、いや俺最強だから死なねえよとか言いながらズドーンとか、うん、本当に死んじゃったりとか、もうめちゃくちゃシーンがたくさん出てるんですよ。
飛ばしてましたか。チップスプリンター全然飛ばしてなかった。
そうなんですよ。もうあんなのとはもう全然180度違いますね、うん、で人もバンバン死にますし、いや本当にすごいなって、うん、でその少年兵をもう主人公が後ろからなんか撃ち殺したりとか、もうむちゃくちゃな、はい、いやだから
主人公はどういう立場、
主人公は刑事警官の立場、なんかあくまで正義の側の立場ですね。でやっぱりその中国ってめちゃくちゃ麻薬厳しいじゃないですか、持ってるだけ死刑になるような、うん、
独占で見ましたよ、
あんな感じなので、だから本当に麻薬密売人とかに対しては徹底的に悪でも殺せっていうような、そういう思想なんですよ、でバンバンバンバン殺しまくるっていうような、殺し合いまくるっていうので金もかかってるすごいアクションですね。でこれはいいですよ。あでダンテラウンもあの来てたんですよ、
ネコの大作戦、
ネコの大作戦で、でちょっと舞台挨拶みたいなあって、でやっぱその映画終わった後にサイン会みたいなあったんですけど、あれ別に場所ちゃんと取れよと思ったんですけど、なんか結構寒い10月の中、あの東京の六本木の東方神奈の六本木の外の寒い中でなんか行列作って一人一人なんかこうサインと握手みたいなやってたんですよ、中でやんなきゃって思ったんですけど、営業
されてる、
はい、
スコーセッシーだったら絶対そんなしない
ですよ、絶対そうです、はい、で外に立たせてみんなも寒い中外にナイチェートに並んで
若手だからって、若手でアジアだから舐められてる、
そう、でそれはちょっと悲しかったんですけど、
です、ね、
まあ、でも映画自体は最高でした、
う
ん、でこれは多分やると思いますよ、どっかで、
うん、
なんとこれはシップスプリンターは正直別に見なくてもいいんですけど、ネコン大作戦はおすすめです。
武蔵野館お願いします、
お願いします、はい、
あそれじゃあ僕の第7位はですね、はい、まあ、8位と全く大差ない理由でルームです
あ
ルームはでもね、はい、2回か3回見てるんですけど、やっぱね前半のサスペンス性とかすごいんですよね、
はい、やっぱよくできてますよ、脚本とか展開とか演出もだれないですし、下手したら飽きるじゃないですか、あのずっと同じところが舞台、登場人物も少なくて、
そうそうそう、だんだん最初なんだこれ SF なのかなって思わせるような編集空間でね
いやそれは思わなかった、
いやなんか
予告編みたいな、
鍵とか、あそうか予告見て俺何も知らずに試写会で見たんですよ、
なんかピンクローバーフィールドレイみたいな
そうそうそうそうそうそう。
そこの世界が崩壊してんじゃないかみたいな、
でね、だからお母さんがねすごい頑張って子供を守ってるんですけど、はい、そんなお母さんの寮は17歳から監禁されてて22歳の女の子なんですよね、
はい、
でシャバに出た後はお母さんとかお父さんがおかしくなって甘えたりとか子供を、
うん、
はい、ごちそうさま、あの閉塞空間で子供と2人で暮らしてた時とは様子が違っちゃうところとか、はい、リアルだなって思って、はい、でそれでマナーより感動したのが、まあ、本当切なくて、恐ろしい監禁部屋がね、はい、子供にとってはお母さんと2人きりで楽しく暮らせた、
ある意味ユートピアというか、なんか
帰りたい場所、はい、行ってみたい場所みたいになってるところがね本当に切なくて、そういうなんかこう人社会世の中の人から見る立場とその当事者と思いが全然違うってところがすごく丁寧に描かれてて、
ありますよね、よくそういうなんか奴隷みたいな生活でそんなひどいじゃないかと思いながら、別に本人としては、いや別にとか あのその世界しか知らないゆえに、うん、その中自分の中での価値観が完成してて、ある意味その中では自分の中天国だったり、ある意味自分にとってはこれが居場所なんだっていうふうに思ったりとかありますね、やっぱそういう。
そうなんですよ。だからネット民とかがね、自分の価値基準でね、物事を決めつける風潮がすごくあるじゃないですか。
最近はそうですね。もう他者を認めない、不寛容の世の中になって
ます。それこそルームは見てほしいと思いました。
でもそういう人たちは見に行かないんですよ、そもそも。見ないんですよ。
アニメを見てる。
アニメ、ガルパンとか見てるんですか。ガルパンはダメとは言わない。
さあ、それじゃあ次行きましょう。はい、後藤さんの第6位です。
申し訳ないです。もう、次ぐらいまでは、ちょっとまた、誰が見てんだっていうような映画で、うん、はい、後半はみんな見てる映画が出てきます。
なるほど。
はい、第6位は、恐怖症。
恐怖症っていう映画ですか。
はい、まあ、恐怖症状の恐怖症っていう映画ですね。はい。これも、またそのインド映画祭で見た、インド映画です。で、内容は、大雑把に言えばハウスホラーものですね。ずっと家の中が舞台で、で、この中には何かいるんじゃないかみたいな、まあ、そういう心霊ホラーみたいなやつですね。でも周りの人は信じてくれなくてみたいなので、で主人公は、なんか女性で結構金持ちなんですけど、で、なんかその画家だったんですよ。なんですけど、ある時なんかその、変なご飯みたいなのが襲われそうになって、やっぱインドたくさんいますから、で、なんかそのショックで家から出られなくなったんです
よ。防寒恐怖症になったんですか。防
寒っていうか、まあ、広場恐怖症みたいな風にもう。
まあ、防寒なんか怖いに決まってますからね。
怖いに決まってますから。で、前は引きこもりになってしまって、で、家族からの心配とかされるんですけど、でもなんかその、いや、なんか私は最近変なの見たのよみたいな言ったりとか、わけがなくなって、で、いよいよ周りは本当に心配したりしたりとかして、で、なんか隣に住んでるやつが殺人鬼だとか言い出したりとか、いろいろなるわけですよ。で、なんか、実際変なビジョンとか見出したりとかするわけですけど、でそれがまあ完全に言っちゃうとかネタバレなんでさすがにまあ伏せますけど、もしかしたら劇場やるかもしれないので、結構最後の方に、もうその、おおって思うような、なんかこう回復線がどんどん回収されていって、まあ、ある落ちにストンと落ちるわけですよ。でそれがすごい素晴らしい。
あ、ドラマとして
か。あ、そうです。話して面白い。で結構それが泣ける感じなんですよ。シックスセンスみたいな感じで。ちょっとそういう泣けるホラーみたいな、切ないホラーみたいな感じもあって、すごい面白かったですね。で、あとVR が出てくるんですよ。その要するに広場が恐怖症だから、VR で慣れさせてバーチャルで。でそのリハビリをさせようってするんですけど、金持ちだから、それは結構斬新だなと思って、でそしたらその女性がそのバーチャルの世界の中で変な幽霊みたいなのを見
るんですよ。VR 用意しなかったですか。
もう VR もう仮想以上の現実になるの。はい、
酔うどころじゃなくて、
でもその VR 外すと見えないんですよ。その VR の中だけ見えるなんか亡霊みたいな、あ、これ新しいと
思って。新しいですね。はい、
と結構そういう
時代を先取りしてますね。は
い、そういうところも新しくて、で結構その POV ではないんですけど、POV みたいな感じでそのカメラ主観の映像とかも結構出てきたりとかして、いろいろ駆使してるんですよ、そういった映像的にも。で VR っていうのを結構早々に取り入れてるってところも含めて、でしかも最後のこの意外と落ちるっていうところで、いやこれは本当に広いもんでしたね。いやこれは本当に劇場で普通にやったらちょっと見に行ってくださいって
恐怖症
進めたい。
インド映画、
恐怖症インド映画、
わかりました。
はい、
さあこの第6位は高慢と偏見とゾンビです。
これ僕スルーしましたよ。
あ、そう、
6位に入りますか。
いやむっちゃ楽しかったんですよ。あのね、
結構評判もなんか割と、
そうなの。
結構
今年のねアクション映画の中じゃ、もうトップレベルの、カンフーアクションとかも出てきて、はい、すっごいスリルのある、ちゃんとスリルが描かれたアクションで、
マジですか？
エンターテインメントとして良かったんですよ。
メカニック2よりもですか？
メカニック2はね、ちょっとメカニック1と比べるとだいぶ落ちちゃう、良かったんですけど、ちょっとスイスイ行き過ぎだろうっていう思いがあって、もうちょっと困難です、困ってるステイさんが見たかった。そう、高慢と偏見とゾンビはね、ゾンビの設定もね、僕の嫌いな意思の疎通ができるゾンビなんですけど、意思に話すゾンビっていうか、だけどそれのね表現がゾンビならいかにもこう話すだろうっていうのを見事に捉えてるんですよ。
ゾンビならこう話すだろうっていうのすごいですけど、ゾンビにリアリティもないも
んね。まあないんだけど、自分がもしそうやるとしたらちょっとね、これ見た後だとおこがましくてできないんですけど、こうだよなみたいな、非常に腑に落ちるいいゾンビ表現で、 あとアクションのスリルと、
はい、
ゾンビ映画のゾンビアクション映画の中でももうトップレベルの面白さだと僕はね太鼓判を押しますよ。
映画館人入ってました？
全然入ってなかった。
どちらで来られました？新潟、東京、
東方シネマズで見ましたよ。
東京で見てもガラガラですか？
そうですね、半分も言ってんの、ガラガラっていうと大げさかな、そこそこ入ってました。 あとね、まあ男の人はあんま興味ないかもしれないですけど、本番と偏見の部分の色恋の、
はい、
色恋沙汰のね、あっち行ったりこっち行ったりみたいな部分もね、なんかゲスくてよかったんですよいやすっごい嫌なやつ同士のギスギスした恋愛模様もよかったんですよ、それとゾンビの世界がねなんか いい感じ、調和してたんですよ
なるほど、まあ、多分高慢と偏見自体をほとんどみんな知らないというか、
だって高慢と偏見は映画になってないですからね。
そうですね、まあ、本自体はすごいもう名作って言われてる、もう 名作文
なんで見たくなりましたよ
まあ僕も簡単なあらすじぐらいしか知らない、ちゃんと読んだことはないんですけど、
本当に高慢と偏見でしたよ
もうかなりでそこにゾンビ、
そうそうそう
そうそうそう
ズバリちゃんとタイトルに伝えなしでした、
はい、あちょっとこれはもう DVD 出てますかね、なんか見た
んじゃないですかね。
あこれちょっと、
ね、おすすめします。
完全にもうなんかそういうゾンビものってなんか完全にもうげんなりしてて、
そう
ああみたいな感じで、だからバイオハザードファイナル見に来ましたけど、しょうもない映画でしたよ。
僕は行かなかったですよ、まあ、まだやってるけど、
一番ねローラが、うん、あの5秒ぐらい出てましたよ本当ちょっと本当にちょっとして、はい、そこを殺されてました
ね、うん、中島美嘉よりも短かったですか？
あれなんかちゃんとフィーチャーされてたじゃないですか、ちゃんともうそこだけでピンで出て、いやでもローラは本当にたくさんいる中の端っこの方にいて、一応セリフちょっとだけなんかありましたけど、さあ行こうみたいな、と思ったらそのセリフがゾンビにガブッと噛まれてすぐ死んでました、
ゾンビになって出てくるとか
もあんまないです、もう終わりです、それだけで。
そうか、
あなんで出たんだろうな。
さあそれでは続いていきましょう、お父さん第5位ですね。
はい、これは割と直球というか、はい、
はい、
貞子対加代子。
ああ貞子対加代子は見まして面白かったですね。
だからそのこの後にシン・ゴジラとか見てしまったりとかしたので、結構今だと記憶がかすんでしまってるところあるんですけど、やっぱりなんだかんだ言って邦画のホラーでここまで盛り上がれて、みんななんか普通に面白かったっていうのはやっぱ良かったと思いましたし、あとこれ初日に見たんですよ東京新宿で、したらもう客の反応がすごい良くて、もう怖いところとかみんな一時で本当にびっくりするんですよ、うわーとかっていう。
3D で見ます
か？いや普通の 2D ですけど、はい、だからその辺のノリも良くて、で僕はハロウィンの時になんか白石浩二オールナイトみたいなのが、川崎のシネチッタであって、そこでなんか白石さんのセレクションの、まあ、昔の、あれですね、魔界転生と、あの沢田研二版の魔界転生と、あとハウス、
大橋の部分、
はい、あと犬神のたたり、
あそれは見てないな、
あと佐々木さんや加代子4本立てっていうのを見たんですよ。で完全にそんなのって映画オタクしか来ないじゃないですか、で客もそんな入ってなかったんですけど、でそこで佐々木さんや加代子見た時はシーンってしてるんですよ、みんななんだこれやみたいな感じで。で
もカンツオと一緒ですね、
一緒ですよ、
ストリートの声が聞こえましたか、
カイムですよ。でもそれは映画マニアしか集まってないからです、はい、ノリが悪い、なんかもう全然ホラーなんか見てピクリともしないようなやつなんで、でも初日で見た時は、まあ、普通って言い方良くないですけど、本当に一般のお客さんがたくさんいて
楽しいですよね。
そうです、だからその時の初日で見た時のノリっていうのはすごい楽しくて、それはやっぱりホラー映画で日本映画で満席、しかもその、バルト9の本当に400人ぐらい入る席ですよ、そこは満席になってみんな大受けで終わったっていうのはその体験ですよね結局、はい、それも含めてあなんか見てよかったと思いますね。
あの霊媒師、霊能者 あの男の人な誰でしたっけ、
安藤正信、
安藤正信と、はい、女の子のバディ感がすごいいいんですよね、
はい、あれ良かったですねブラックジャックキノコみたいな感じの
そうあんなバディ俺にも欲しい
玉尾ちゃんでしたっけ
さあ僕の第5位いきましょう。最愛の子です。また
これも
伊藤家物ばっかり。
小泉さん映画じゃないですか。
そうなんですよ。
いやこれは僕見ましたよ。感動しました。
なんかね、自分に関わりがどれだけあるかってところでしか見れなくなってきた。
結局そうですよ。映画に限らずですね。
見るものって結局そういうものだなと、あのね、それは子供が誘拐されちゃう中国の話なんですけど、はい、これ出てくる人たちがどの人も。 なんかみんななんか不妊治療で悩んでたりとか、子供がいなくて子供に会えなくて辛い思いをしてるとか、はい、育児をしてるとか、子供がいなくなっちゃう可能性があるとかないとか、はい、なんかもうみんなの気持ちが分かる感じがしたんですよ。
良、かったです。イーストウッドのチェンジニングも割と、似たようなテーマというか、あれも実際にあった、あ、そうです、サイヤーの子もあるし、実際にあった、
そうですね、
あれなんですよね。で、言うと言ったから、ちょっとあまりですが、その現実の、その、実際にあったことで、その、あれですもんね、その後とかも、ちゃんと出てきたりとかして、って思ったりとかして。
そう。
いや、これは本当に僕も感動してなってました。まず現実の場合はあったんだっていうのと、やっぱり中国、子だくさんとかたくさん
人がいて、中国の独特の、それ、一人っ子政策みたいな、政府自体もなんかね、はい、また、その、映画的には面白いんですよね。
中国っていう場所とか国ならではだからこそ、起きうるというか起きたことっていうのもありますし、後取り問題とか、そういうのとかもいろいろあって、
子供を作るためには、なんか許諾が申請しなきゃいけないみたいな。
そうなんです。はい、
そう、激婚とかどうするんでしょうかね。
いやー、なんか闇でいろいろうまい具合がなんかあるんじゃないですか。
激婚現実存在しない前提なのかな。
だからみんなそこは大変なんじゃないですか。外国行って産むとか、なんか、なんか手術していろいろやるとかいろいろあると思いますけど、
人間ドラマとしてもすっごい面白いし、サスペンス映画としても面白いんですよ。
そうなんです。どうなっちゃうのみたいな感じでグイグイでいろんな登場人物が後半どんどん出てきて、こいつが悪い悪なんじゃないかと思ったら、いやそうでもないみたいなとかいろいろあって、結局悪人っていないんですね、極端に。そう、
お金を騙し取ろうとしてたり、
ね、あれは悪いですあいつは悪いですけど
すっごい逃げる
であとすごいど田舎のなんか村が出てくるじゃないですか。主人公は割と金持ちでもないのかな、ね、いい生活は。
主人公は都会でネカフェやってるんですよね。
そうです。
その子が、男の子が誘拐されて、どいなかで発見された。その子が、でも、シングルマザーで妹と3人で暮らして、4歳で誘拐されて、6歳だか7歳で見つかった時には、生みの親のことをすっかり忘れているっていう恐怖。
その恐怖ですね。ある意味ホラーですよ。
かなーって思ったんですよ。
向こうを完全に忘れて、誰みたいな。
で、同時に僕、里親でもあるから、あっちの育ててる方の立場でもあるんですよ。だからね、いろんな気持ちで引き裂かれて、もう心かきむしられまくる映画でした。
いや、これは僕も感動しました。全然これも思ってなくて、いや、これはすごいと思いましたね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、お父さんの第4位いきましょう。
はい、これはですね、前半の上半期のベストに多分入れてたと思うんですけど、
はい、
私はゴースト。
私はゴースト、何でしたっけ。
もう完全にもうインディーズみたいな、なんか100万、200万ぐらいかかってないらしいんですけど、一応劇場でもやりました。
そうなんだ。
渋谷で、ちょうど今は2017版がやってますけど、未体験ゾーンの映画だったりとか、なんかやってるじゃないですか。
外国の映画ですか。
その中の一本、2016年にやったやつなんですけど、なんかその、POV みたいな感じで、一軒の家だけが舞台で、で、ここで設置してる、もうフィックスの定点カメラみたいな感じで、ずっといろんなところから撮ってるのがパッパッパッって切り替わっていくんです。で、そこで、タイトルはそのまま、ネタバレみたいになってるんですけど、主人公の幽霊の人が、延々日常生活を送ってくるところが、ずっと続いていくんです。最初の方が。でも後半に、主人公の自分の、なんかちょっとその、おかしいみたいに続いていって、なんで自分が幽霊今ここにいるかみたいなのが、だんだんちょっと明かされていくみたいな、タッチになっていくんですけど、これはとにかくその子が予備情報なしで見たのがもう当たりでしたね。DVD で借りてみたんですよ。でその時に
DVD になってるんですか。
なってます、はい、で劇場でやってることを知らなくて、で結構ジャケットが結構びっくりするような持って結構引きがあるジャケットだったんですよ。でもうジャケ狩りみたいな感じで、あえて裏のあらすじとかを一切読まないで借りたんですよ。では映画始まってから本当に30分ぐらい全く説明もないので、何の映画なのか分からなくて、その緊張感みたいにずっと引き込まれていって、と思ったら最後になんか怒涛の畳みかけるようなバーって展開があるんですね。で、もうなんか、わーってもう放心状態みたいな感じで、 終わってしまったので、だから、まあ、見直したら多分つまんないかもしれないぐらいなんですよ。だからよ、情報を入れれば入れるほどつまらなくなる映画っていうのが確実なので、本当に一発目の一回こっきりの感動でもあるんですけど、
2回目見たらあんま面白くない、
絶対つまんないと思います。ただその1回目は、確かにこれはすごいっていう風に思いましたね。これはだからなかなか人にも、まあ、進めづらいです、これがあれジャケットなんですよ。
あ、なんか微妙ですね。
でもなんかドキッとしないですか、
これ。なんかでも書体も何の工夫もない、ただのゴシック体だし、ね、金がかかってない、なんか教科書みたいですよ、あれ。教科書のデザイン、社会科みたいな。
白身の女性が、ただ、でも、これビデオで見たときに僕はびっくりしたんですよ。なんだこれあって、タイトル、私はゴースト、何これみたいな、なんか。
この人がゴーストなんです
か、ね、もうそのままですけど、だから70年代とかの変な怪しい雑誌、怪奇雑誌とか変な怪しい、なんか、私は幽霊、なんかゴーストが歩いたとか、私はなんかヤクザの女になっちゃったみたいな変な雑誌とか良かったですか、告白ものみたいな、そういう感じのうさんくささもあって、まあ、今のこの2人の会話を聞いて気になった方は私はゴーストで検索していただけると、あのジャケットが分かりますので、
分かりますよ、ビデオ版で、
はい、
はい、じゃあぜひよろしくお願いします、
はい、
僕の第4位はデッドプールです。
あ、結構意外ですね。
デッドプールはね、僕マーベル史上でも屈指のアントマンの次ぐらいに傑作だと思ってるんですよ、
はい、それはあれですか、やっぱりその彼女との関係性って部分、アクション
いや、いや、あのキャラがいい、
あ、多分デッドプール完全にそこなんですよね。あのキャラに乗れるか乗れないかで、
ダイアン・レイノーズのキャラが素晴らしくて、あそこに出てくる X メンのしょぼさが可愛いっていうのとか
コロッサスと、あのなんか頭ハゲの
人、彼女も売春婦みたいな彼女もすごい気が強いんだけど、すごいいいんですよ、はい、でもね、はい、僕2回目見て2回目を吹き替えてみたらつまらなかったんですよ。
吹き替えはあれプロの声優って、それでもなんか
声優がやってたんですけど、やっぱコメディ要素のある映画って吹き替えがきついっていうのが前から僕持論であったので、なぜ見てしまったんだろうってすごい後悔して、それまで上半期の1位だったんですけど、そのせいで2位にしたんですよ。
ちょっと影響が落ちてしまった印象が。
ただ2回目を見たら結構ね、ストーリーが時間軸がすごい前後するんですけど、
そうなってますね、なんか行ったり来たり行ったり来たりっていう、
は
い、
あのそれでよく分かんなかったんですけど、2回目見たら単にストーリーがシンプルすぎてつまらないからそうしてたことがはっきり分かりました。
ものすごい単純な話
です。そう、すごい単純なんですよ。まっすぐやったら何の、あの横道もないみたいな、
ましてや今みたいにシビローとかみたいなたくさん出てくる映画ある中で、ピンでピンのキャラで2時間っていうのはなかなか持たないですよ。
でね、デッドプールがね、 あれほど言ってたワームだって言ってたワムのマイケルなんとかが死んじゃいしまいまして、
あ、ジョージマイケルです、
ね、ジョージマイケルが
あ、死んじゃいましたね、それは。
そう、ワムだって、それなんかあれ、ワムのことみんなワムって言ってるのに、なんで俺は違和感があるんだろうってずっとずっと死んだ時思い出せなくて、はい、あ、デッドプールのせいだって後で気づきました。
僕はやっぱりあのキャラがやっぱり今ゲームじゃないとかあって、原作も読んだりとかしてるんですけど、なんか俺ちゃんとか言ったりとかして、やだなっていうような感じでちょっと乗り切れなかった。
なるほどなるほど。
あんまああいう、そもそも軽薄で無駄口を叩くキャラみたいなのあんまり僕好きじゃないんで、だからタランティーの映画でもそういうの出てくるじゃないですか、タランティーの自身が演じますけど、ああいうキャラはいまいちちょっと乗り切れないところがあって、それでちょっと、ただデッドプールオープニングはすごいなんか良かったですね。
そうですね。
で、なんかその役者とかスタッフとかに対して注釈が一時つくじゃないですか。なんか監督に対して名前出たらその人に単なる雇われ野郎とか、で、その中で脚本家のところにこの映画の真の功労者みたいに出てくるんですよ。
あ、はい、なんかね、寒い注釈みたいなのが延々あって、センスのない人が言ったらとんでもなく寒いことになるだろうけど、デッドプールかっこいいって思っちゃったん
ですよ。良かったです。やっぱりその脚本家っていうものに一番スポットライトを当てて、脚本家本当にやっぱり偉いんだっていう風に言い切ってるってところがすごいなっていう風に思いましたね。
なるほど。
そこはデッドプールはでもまあ2とか3とかのね、まあ、あるみたいなんで、だから僕も見ると思いますよ、続編とかも。ただ今回はちょっとなんかアクションとかもそんなにかなっていうところは、はい、
まあ、ただね、敵があんまり魅力的じゃないとなど欠点はね、あと吹き替えでは絶対見ない方がいいと思う。
吹き替えはきついですね。
映画秘宝でも江頭さんが吹き替えで見て全然面白くないって言ってましたよ、はい、最初初見で吹き替え見ちゃってかわいそうだな
って。もうそれアウトですね。
映画秘宝でも3位か4位に確か年間ベストで入ってました、
入ってましたね、バットマン対スーパーマンとか
はトコココで、
トコココで入ってましたけど、はい、あ、大丈夫です、はい、お願いします。
さあ、それじゃあ続いていきましょう。お父さんの第3位をお願いします。
はい、これは多分個人のゲスト入ってるんじゃないですかね、はい、姫はど
う。あ、じゃあ僕の時にやりましょう。
あ、分かりました。
じゃあ僕の第3位は、はい、スクープです。
え、マジですか。
見ました。
もう見たんですよ。
あ、そうですか。
え、だなんかと思っちゃって、
ね、予告が本当つまらなそうなんですよ。
何これと思って、ね、こんな見てはいけないと思って、はい、
ずっとこれまでのてきも見てないですし、はい、あのバクマンはゴールデンウィークに DVD で高校生の女の子と見たんですよ、はい、あのたまたまうちの里親活動でうちに泊まりに来る行事があって、はいはい、それで見たら面白かったんですよ、はい、であれ大根監督面白いのかな、そしたら増野さんが試写会を見て大絶賛されてて見に行ったら、はい、むちゃくちゃ良かったんですよ。
それは具体的にはどこかというか、
あのね、ストーリーもいいですし、はい、まあ、あの本当我々50前のアラフィフ40代の気合の話なんですよ、
はい、あの福山雅治の
そうですか、はい、そう福山もまあかっこはいいんですけど、まあ、映画の中でかっこいいだけで、はい、現実的には相当しょぼいやつですよ。
まあそうですよね、やってることはもうカスみたいなことしかやってないからね、全然。
その福山の先輩のリリーさんが、はい、シャブ中のなんかゴロつきみたいなやつで、むちゃくちゃかっこいいんですよ。
あ、そんなんなんですか。予告編ではそんなシーンなかったですね。
役者としてあんまり意識できてなくて、はい、なんかライターさん、ライターとして親しみがずっとあったから、ライターさんが演技をしてるなってずっと見てたんだけど、はい、むっちゃ演技力あるんだって思って、まあ、シャブ中の拳銃通り魔になるんですよ、
はい、あ、それがね、その
むちゃくちゃかっこいい。
へ、
もう本当にね、発狂して命の炎を散らしているっていう、はいはい、生き様の最後をもうボーボーと、はい、バチバチと燃え上がるような感じで、それで言うと本当にわ、リリーさんとんでもない役者だったんだと思ってびっくりしました。だから映画一本ベスト外もリリーさんにしたんですよ、
なるほど。演出とかはどうなんですか、結構他の作品みたいに、まあ、CG というか VFX 的なことはやってる感じ。
あんまやってないと思います、ね、
やってないんですか。結構ファンタジーっぽい
と思いますけど、リアリズムとして
映画とし
てる範囲でやってるんだと思いますよ、
はい、ならいいですね。結構あのモテキとかのテレビでも見ましたけど、あの演出みたいなのがちょっとなんか自分の中でやだなんかやだなみたいな感じで、
未だにモテキは見る気がしない、
見なくていいんじゃないですか、別になんかわかんないけど、
そうなんか嫌な気分になりそうな気しかしないんですよ、
ね、漫画をチラチラって読んだんですけど、ね、いやなんか 俺のもんじゃないみたいな思って、なんかいやと思っちゃって、はい、
ですので40代男性にぜひご覧いただきたいのがスクープです。
ちなみに二階堂ふみはどうだったんですか。
二階堂ふみは
あれもいまいちなん
じゃないですか。二階堂ふみはね、結構ブスな役で出てて、そこもね、あ、上手なんだって思いましたよ。
あ、演技があるんですか。
演技っていうか、そういう役作りが、はい、
あ、じゃあそういう役者も含めて、そうですね、総合的に良かったって
こと。良かったですね。じゃあ感動したんですよ。あとね、やっぱ僕ね、この映画ベスト10、はい、一番最初の基準は最後までだれずにきっちり面白いってことなんですよ。
はいはいはい、
すっごい引き込まれた映画の10本がこの道で、その中の3位なので、はい、ものすごい引き込まれて最後に見ました。ただ、はい、僕としてはもっとラストはこうしてほしいっていうのを、はい、すっごい言いたいことがあって、それは増野さんとの本と雑談ラジオで話してます、はい、ぜひご覧になった後で聞いていただけると嬉しいなと、
最後の、ね、ネタバレのとこに
踏み込んで、はい、そうなんですよ。じゃあ、はい、お父さんの第2位をお願いします。
まあ、これは僕のベストの時いつも2位これ入れてるんで定番です。あの金沢映画祭2016、うん、もうこれもうひっくるめてです。
あ、全部で、
もうひっくるめて。
なるほど、
はい、なんでまあこれ一つ一つ作品とか言ってしまうともキリがないんで、うん、まあ、簡単に言いますけど、うん、やっぱりその今回まあなんかその2017やるってなんかなりましたけど、ファイナルってことになってたじゃないですか。そうです
ね、10周年でね、一区切りだみたいな、
で つもは4日ぐらいと4日か5日ぐらいだったんですけど、今回9日間もやった。
そう、そう。前半しか行けなかった。
あ、ですよね。なんでも結局トータルで、でも7日ぐらい行きましたよ。
すごい。
はい。僕も1回その前半で東京帰って、また後半。
田舎ホラーも行ったんですよね。
そうなんです。田舎ホラー行く予定じゃなかったんですけど、
あれ羨ましかった
な。絶対見たいと思って、
そうですよね。
バスまでキャンセルして、新幹線飛び乗って、だから2万5000、3万ぐらい結局プラスでかかりましたよ。そのオールナイトやって。まあ、サマーハラ稼ぐあったかって言われたら微妙なんですけど、正直。いや、でも、いい映画でしたよ。ソニーボーイ、あ、これ絶対小泉さん案件の映画です、
ソニーボーイは。は
い。なんか、子供が、幼い時に、赤ん坊の時に、騎士街の一家にさらわれるんですよ。で、騎士街の一家の、本当は普通の家庭だったんですけど、騎士街の一家に育てられて、しかも、舌を切り取られて、檻の中に入れられて、野獣みたいな感じで育てられるんですよ。でも、ある時、その街で女の子と知り合って、人間の心を取り戻しそうになるけど、やっぱりみたいな、そういう話なんですよ。
切ない。
切ない。
で、
その最後の方は、なんかその、キスが一家を、あいつは殺すしかないっていう自警団とかが攻め込んできて、マッドマックスみたいなバイオレンスがある。
面白そうですね。
みんな銃持って、バイクとか乗って攻めてきて、で、それをなんか大砲とかで迎え撃つんですよ。だから最後の方のスペクタクルもありますし、泣けるような要素もあったりとかして、このソニーボーイを見ただけで、まあ、その高い金払った価値はありましたね。
なるほど。
あとクリスピン・グローバー、クリスピン・グローバーのも僕は見てなかった。フォアット・イズ・イット初めて見ましたけど、いやあれ結構きつかったですね。やっぱり
そっちは見なくてよかったですか。
見なくてよかった。ただまあまだ見たことがない映画だったんで、
前回の
エブリシング・イズ・ファインしか見てなかったんで、ただ今回だからエブリシング・イズ・ファインはスルーしたんですけど、
あの
前見てるんですね、
高いですね。
高いです。はい。でクリスピン・グローバーがめちゃくちゃ喋るんですよ。
そう、喋るんですよ。
2時間3時間ぐらい
永遠、ま、エッグやってました。
やってました、やってました。
はい。同じのやるんだ。
あ、いや、それがあれです。エブリシング・イズ・ファインの時とホワット・イズ・イットはなんか違うやつだったらしいんです。
ははははは。
はい。だから僕はホワット・イズ・イットを見た時は確かエッグハンも行ってなかったかもしれない
です。スライドショーっていうのをね、はい、一人芝居みたいなするんですよ、ね。
な、朗読劇みたいな感じなんです。で、一応ギャグみたいなこと言ったりするんですけど、
全然分からない。全然わからない。
字幕とか出るんですけど、いやそんなん見てよみたいな感じがあったりとかして、だ結局その僕バスの時間が間に合わなくなんで、その最後 Q&A で永遠グローバーさんが喋ってるんですけど、もうその最後まで聞いてられなかったので、
最終日だったんですか。
あ、そう、最終日です。はい。
なるほど、なるほど。
で結局そのまあ喋ってる途中ですけど、もう途中で帰って、まあその帰らざるを得なかったんで、僕の中で割と中途半端な感じで終わったんですけど、まあでも燃え尽きたって感じで行ってよかったですね。
そうですね。
で1本今回見た中でまあ挙げるとすれば、まあ、ソニーボーイもありますけど、あとはそのプライベートライアンとファイトクラブを爆音で見た時の感動がすごかった。
あ、そうですか。
はい。もうなんか前半のゆうやさんの記憶の中飛んだような。
へえ。
遺跡とか見たこと忘れたぐらい
で。ライブトラインは昔新宿で見たからいいやぐらいに思ってましたよ。
でも爆音で見たらやっぱ違いますよね。
まあ僕それ1回きりしか見てないんですけどね。
はい。まあでももろもろ含めてやっぱり関西映画祭やっぱりすごい映画祭だって。
なるほど。
思いましたね。はい。
さあ、じゃあ僕の2位は後藤さんの4位のヒメアノールです。
これは僕はもう泣けてしょうがなかった。
あ、素晴らしかったですね。
これはもうとにかく森田剛が、森田剛は他人とは思えなくてですね、まあ、IQ ゲームしてないんですけど、その集団いじめとかないんですけど、ただ、あったらあんなになってたかもしれないっていう気持ちがすごいあって、もう辛くてですね、切なくて、本当になんか、しかも森田剛も、なんていうんですか、そういう、なんかオラオラ系じゃないじゃないですか、殺人鬼なんですけど、でカツアゲとかされるじゃないですか、あれも原作通りなんですけど、だすごいしょぼい、しょぼいけどやるときはもうすぐやるみたいな凶暴さがあって、だ全然本人としてはなんかジョーカーみたいにブイブイ言わしてるわけじゃないじゃないですか、だから絶対楽しくないわけです、殺人鬼ですけど、だから全然支配者じゃないわけです。
そうですね、
全然支配者じゃない、でも人殺しでボサーっとした感じで何にも楽しくないような人生をこいつは30何年間送ってきたんだろうなっていうような、それが見てて本当にいたたまれなくて、だ他の登場人物とか割と僕はなんかどうでもよかったんですよ。
あ、そうですか。
はい。ムロツヨシとかもあんまり別にどうでもよかったんです。とにかく森田剛、あれ一択ですね。
僕ね、森田剛が学生の時にいじめしていたい、深刻ないじめにあってた、
はい、
のもその心を病んだ原因なんですけど、トリガーとなっているのはあの映画の中ではあのヒロインの女の子だと思ってるんですよ。
ほう、
あの子のね小悪魔的な魔性っていうか、3人の男を狂わせてるんですよ、
しかも無自覚的に
ですね。そう、普通に無自覚な普通にして佇まいなのにこう狂わせちゃう何かを完全に僕感じましたよ、あの子から。しかもそうそう、あのとびきりいい女じゃないじゃないですか、モデルみたいな。
まあまあそうですね、
そこがまたえぐいんですよ、はい。
その絶世の美女ではないという感じ。
そう、そう、なんかちょっと頑張れば
手が届くかもみたいな、
手が届くかもしれないけど永久に届かないみたいな恐ろしさみたいなのがあって、
最初には狂わすって。
そう、
はい、まあ、まあ森田はもともと狂ってましたけど、まあ、ただきっかけとしてさらに暴走することになったのは確かにそうですね。
そうそう、ああいう女いるなって思いましたよ。ゾッとするわ。
あいつらはだって あの女がいなかったら、だって別に3人ともひどい目に遭わずに、まあ、森田はもう撮影機ですけど、はい、
そう、だから原作との違いだと思うんですけど、彼女の魔性の魅力と、はい、あと主人公が原作だと普通の、
まあ、そ
こそこの男の子だったのが、ブサイクになってたってところがさらにグッとくるポイントとしてね、
あれは良かったですよ。あの浜田岳さん本当良かった、素晴らしかったです、はい、ダメだけど悪人じゃないけど、結局なんか踏ん切りがつかなくて、なんだこいつっていうようなのを絶妙に演じてましたね、
本当に面白かった。
いや、よかった。演出とかも本当に素晴らしくて、僕、あの監督の前に、小編デビューかな、あの、机の中身っていう映画を見たときに、全然面白なかったんですよ。
本当に。
なんだこれやと思って。
三角面白かった
です。あ、三角面白いんですか？
三角もね、はい、女の子が超魔性なんですよ。
あ、でも机の中身もそうですよ。あれも女子高生に狂わされる主人公の大学生かなんかの話で、
そうなんだ。
まあ、結局はそういうのを描くのは、うまい人なんですよね。
いや、フェアノーグのね、あの、サッサ、サッカーあゆみですか。
サッカーです。サッカー、はい、
うん、はい、は、もう去年見た映画で、はい、誰とセックスがしたいかって言った彼女です。
魔性じゃないですか。狂っちゃいますよ。狂っちゃいます。もう、はい、まともじゃなかった。
もう目の前に来ないでほしい。
そうですね、クエン撮影に行ってほしくないですか。
本当に行ってほしくない、俺も
行きつけの撮影に行ったらもう行かないと、ね、危ないから。
美女とかね、見るのも嫌なんですよ。変に心をね、かき回されて、
もう、そうです。
結局なんもないし、
そうそうそう、いない方がいいんですよ。
そう、
生活機にいない方がむしろ安全に暮らせるんで、
写真でいいみたいな。
そう、絶対手が CG で嫌ぐらい、うん、なんだろう、アニメでいいってぐらい、
動画でいいぐらいで、
もう絶対いてほしい。もう死んでる過去の人みたいな、
来るなって思うんですよ、ね、
やめてくれ、話しかけんなみたいな、
ほんと来ないでほしいです。
魔性ですよね。で、あと姫屋のやっぱり映画の流れとか構成も良くて、
めちゃくちゃ良かった。
あの映画の中盤ぐらいタイトルが出るじゃないですか、うん、あれも良かった。
あれゾクゾクしましたね、
はい、だからここから本当の物語が始まるってとこですよね。
あとゴアシーンもね、えぐくてね、素晴らしかったんですよね。
結構ハードでしたね、で結構だから、その僕も映画で見た時、多分森田剛ファンらしき女性が結構周りいたんですけど、結構映画はシーンって
でしょうね、
パーって感じになってましたよ、やっぱり
素晴らしかった、
打ちのめされてる感じが。
だからね、今年日本映画のバイオレンスってものがいっぱいあって、
ましたね、ケンとカズとかなんかいろいろ。
ケンとカズは新潟でこれから見ようと思ってるんですけど、ディストラクションベイビーとか、
あ、はい、ありました。
あと、あの
ブスクズとブスゲスとか、
あ、それは僕見てない
んですけど、ミッ
キーとか、その中でも続けて良かったんですよ、は
い、いや、もう抜群ですよ、確実に、まあ、打ち切りと言っていい、はい、僕は原作の話でしたっけ、クレア漫画そんなにそこまで好きじゃなくて、秘密もいまいちだったんです、映画も。なんで今回も半信半疑だったんですが、いや、もう、というか森田剛さんがやってくれました。
素晴らしかった。
もう兄貴でした。もう、僕にとってはタクシードライバー以上にもう兄貴って呼びたくなるような感じでしたね。本当に最高でした。
まあ僕ね、1位が変速球なので、実質今年の映画1位はヒメアノールです、
うん。新作でちゃんと劇場やったってやつ。はいはいはい。
じゃあ、後藤さんの第1位お願いします。
いや、これはもう申し訳ないですけども、
はい、
やってみます。シンゴジラ。
あ、シンゴジラ。僕もね、後藤さんと小野寺さんの話を聞いて、もう1回見に行きましたよ。2回見ました。
僕は結局ですね、昨日も
見た、
はい、立川シネマシティ、いや、もうさすがに終わりです。
あ、
立川シネマシティの極爆上映で見たんですけど、それで通算14回見ました。
すごいですね、人生で一番見た映画
は。確かにそうです。いや、もうシンゴジラですよ。
でも、ね、隣のトトロをね、去年の10月ぐらいから100回ぐらい見てますよ。
100回？
子供と一緒に寝る前に見てるから、まあ、投資で見てるのは少ないと思うんですけど、
いやー、まあ、多分 DVD とかあったら何十回か見てる映画あると思いますけど、劇場で見た映画では、多分5、6回ぐらいなんですよ、今までが。多くて、あのゾンビとか、ロッキー・ザ・ファイナルとか、なんですけど、シン・ゴジラはもう完全にハマってしまって、僕、別に庵野さんのそんなにファン、信者でもないですし、エヴァも普通なんですよ。でもシン・ゴジラ完全にハマりました。
何にそんなに一番ハマったんですか？ゴジラですか？
とにかく僕は、僕もそのゴジラとか特撮が好きだったんですよ。で、完全に割ともう卒業までいかないんですけど、離れてたんですけど、もうあの時のもう心が蘇ったっていうか、とにかくこれをもう一般映画ですよね、特撮映画じゃなくて、でやってこれだけの規模でやってくれて、もうひたすら面白い、もうとにかく面白いですね。
面白かったですね。
もう余計なことは言わない、ひたすらもちろん細かいところ言えば親って思うとこなくはないですけど、とにかく圧倒的な面白さですね。それをあのエンターテインメントビッグバジェットに、要するに初めてなんかインディペンデンスデーとかスターシップトゥルーパーで見た時みたいな感覚ですよね。それを日本映画 で僕も後追いで昔のゴジラとか日本沈没とか見てすげえと思うことあっても、リアルタイムでそれを経験したことは聞きないんですよ。
僕ね、1984年の武田鉄矢が出たゴジラは映画館で見ましたよ。
だってあんなのだって
スーパー X、
もう何これって感じだった。武田鉄矢は小じきでなんかずっとなんか飯食ってて、あ、おー、
沢口康子のゴジラガ
ール。なんだこれっていうの、はい、もうそういうのしか見てなかったので、北さん悲しかったってあったんですよ。
そうですね、
僕は
大体つまんないですからね、
世代的には平成ゴジラなんですよ、子供の時に見てた、で子供の時はまあ普通に見てましたけど、でも後半のゴジラとかスペースゴジラとかは子供な、まあ、子供じゃなかったんですけど、中高生ながらになんだこれって思って、つまんねえと思ってたんですよ。それは本当に圧倒的に面白いゴジラ映画っていうのがあって、とにかく面白かった、もう感動してしまって、であとやっぱりいろいろまあ言われてるのがありますけど、なんだかんだ言ってやっぱりこれは今の日本の映画、311号の映画じゃないですか、やっぱりなんだかんだ言ってて、もうこれ僕はアメリカ人
だった
ら完全そうです、僕はアメリカ人だったら多分バカにしながら見てたんですよ。
あ、そうですか。
だって後半の核を落とさないためにみんな頑張るところも、僕はアメリカ人だったら、いや落としたらいいじゃんって言ったもんってました、はい、
日本人避難しろよみたいな、
まず何こう言ったらなんか向きになってて、俺たちが協力してやってんだから、まず使って聞かなかったからヤシオリタクやれいいじゃんって多分僕がアメリカ人だと思ってました、だからやっぱり本当に日本人だからこそ、変なナショナリズムじゃないですけど、日本人だからこそもう胸に迫るというか、でも絶対ある事実だと思いますし、あのなんか気も可愛いような特撮の造形とか、あえてアナログっぽくしてる CG 表現とかも、子供の子供というかニーチャーとか見てたのが脳内で回路ができてるからこそ楽しめるとか絶対思うんですね。だその CG だからこそやっぱり描けるっていうところももちろんありますし、で今までやっぱり CG のそういうモンスターとか見てもやっぱり現実感なかったし、つい泣いてたんですよ。それが初めて今回 CG のキャラクターで生理的嫌悪感、気持ち悪いっていう、最初にできたあのゴジラが上陸して大人気で気持ち悪いじゃないですか。
そうですね、間抜けなやつ、
ミヤミヤミヤ言ってる、はい、あのエグさがあれオール CG ですよ、はい、
なるほど、
あれを CG で見せてくれたっていうのすごいって思いましたし、とにかく感動したっていうところ
で、後藤さんがシンゴジラで最もテンションが上がる場面はどこですか？
やっぱり最後のヤシオリ作戦のところ、
あ
とあとやっぱり前半のそのなんかこうゴジラが出てくるってなって、やっぱ政府の人たちがバーッと動いて、ひたすらティキパキティキパキ、こう小気味なく動いてってあったんですか、ダラダラダラしてしないような、あの辺にキビキビしたところやっぱり結構グッとくるものがあったりとかして、あとやっぱりそのですね、とにかくこういう映画がもうとにかく日本でマッドマックスみたいな感じで作られて大盛り上がりするようなものが、要はスターウォーズとかみたいな感じですよね、今日本でできて作ってくれたっていうのがもうとにかく嬉しくて、本当に手放しで褒めたいですね。
映画の方でも1位でしたよ。
1位でしたね。で、なんかこのシンゴジラ、なんかこの否定、やたら武器になって否定してる人とかいるじゃないですか。
それはね、みんな見
てますよ。本当僕ね、申し訳、言わせていただきますけど、なんで、もう恥ずかしいですよ、見てて。もう哀れと言っていい、なんか。
みなみくんはね、ツイッターで反論してる人に、自分で書き込みして、謝ったりしてましたよ。ファミレス映画館でも事件でしたよ。
大人気ないですよ。だって僕、別にマッドマックスとか、この世界の片隅にとかも普通だったんですよ、でも普通に面白かった以上で、否定する気もみじんもないですし、
そうですね、
でもなんかシンゴジラ、
あ、僕ねマッドマックスは最初ものすごい、あーなんか乗れないと思って、つい否定の言葉が漏れましたね、やっぱメル・ギブソンじゃないからだとか、
でも見直していくうちに
だんだん良くなって 3回目ですごい楽しくなりました、
とシン・ゴジラに関してはなんか本当にムキになって否定してる人が、うん、なんかもう見てて悪いみたいな、うん、何ムキになって否定してるのみたいな風に、うん、まあつまんないなつまんないいいんですけどそれは、うん、あってとにかく僕の中では本当になんかねもう分かりやすい感じでバカみたいですけど、見終わったら、あ、なんか明日から頑張るみたいな、なそういう気になるような、そういったところでもう見るたびに元気になるような、うん、こればっかり、あとそうなんですよ、結局僕はマッドマックスとか乗れなかったですし、うん、スターウォーズのファンでもないですし、エヴァのオタクでもないですし、うん、この世界の片隅にもハマらなかったですし、うん、だからそういったものにことごとく僕はハマらなかった人間なんですよ。
なるほど。
全く盛り上がれなかった。だから初めてそういうのにハマれたっていうのも、
いいですね。
嬉しかったんです。
ね、祭りに入る輪に入
れた初めてですよ生まれた初めてロッキーホラーショーも僕全然ハマれないみんな踊ってるなんかポカーンって、パワーみたいな、しぶしぶ周りにわーって踊るような そんなんだったのは初めてハマれただから発声可能上映も行きましたよ発声可能上映みんなでわーってやりながらやるやつ、はいまあ、あれはさすがにちょっとあれって感じでしたけど でも映画自体がハマるのは確かだったので、だ生まれて初めて祭り映画に自分が没入できたってとこも含めてですね、
うん、楽しいですね
そういったものを作って提供してくれたってことに対してひたすらありがとうございますって言いたいってことでこれはぶっちぎりの1位でございます、
はあ、ありがとうございました、はい、さあ僕の1位は何年か前の小僧さんの1位でもあるウォーターパワーです。
アブノーマルスペシャル。
スペシャル金沢映画祭2019。
これはあれですよね。
リバイバル上映だから、まあ本当反則かなと思うんですけど。
いや大丈夫でしょう。はい、何年か前金沢映画祭やった時に僕は見たんですよ。で小僧さん見てなくて、
したん
で僕は大絶賛して絶対見た方がいいって。
大ってもそしたらあの10年間の人気投票でも1位でした。クリスピン・グローバーの It Is Fine Everything Is Fine と並んで1位。なんてことだと。
でもなんか真ん中の映画祭の真ん中の微妙な時にやったんです
よ、ね、あのね金土日で始まって、はい月曜の最後なんですよ
だからいや火曜の最後じゃないです
か火曜の、はい、土日月の
か、そうそうだから3連休終わった後
そう、はい、だから1日伸ばさなくちゃいけなくなって、まあこの日でじゃなかったら見れなかったかもしれないから助かったんですけど、
その日って結構なんかエロ映画特集の他が微妙な作品ばっかりやったんです
よ、ね、2本ぐらいしか見なかった
はい、昼間どうでもいいなんかバンビロスベロベロボスとか、
まあ、退屈な
割と赤いなん
まったりした吸血鬼のエロ映画みたいな
だらだら
したようなんかの、
だから他の映画はあえてそこが残ってまで見る映画ではないのかもしれないですけど、
うん、
でも
この一本残ってね何の後悔もないっていうかむしろ見れてよかったっていう安心感しか残らない、もう本当に素晴らしい映画でした
超話をざっくり簡単に言うと、うん、あれなんですよね官庁マンの話です
よね官庁マンが、レイプマンみたいな話で官庁で乱れた女性の性を正していくっていう、
はい、浄化していくんです
よそう
官庁でだそういろんなものを出させると一緒に心も浄化させていくって言ったら本人としてはいいことをしてるっていうダークヒーローなんです
よ、ね、ダークヒーローなんですけど
自分に駆られてやってるんですよ
そう
殺すわけじゃないんですよ、
う
んはい
それがね、まあ、ハードコアポルノで、もう、チンコだ、マンコだ、全部見えてるんですよ。
あ、そのまま無修正でね、出てますからね。でしかも僕が見た時よりも、ちょっとなんか、長くなって
る長くなっててね、まあ、それでね、僕ね、DVD を輸入で買ったんですよ、アメリカのアマゾンで。はい、そしたら、真っ白い版で、シールがウォーターパーって貼られてる、もう超雑な作りのやつで。
裏見てるじゃん、
これ。そう、だから、あれ、これってもしかしたら、はい自分で言えばディストリビューションさせてもらえんじゃないかなって思ったんですよ。
いや
だって版元がまるでやる気ないから、
はい、
で金沢映画祭の小野寺さんにデータを、はい、あの字幕入ってるのを、はいまあ、お金交渉して、借りてデータ化して、はい、自分が販売元になれそうな気がするなって思って、
まあ、
それぐらいしてまでちょっと、
はいあまあ、そもう
修正も入れなきゃいけない
ですし、まあ、ただ楽しみですからね、まあ、多くの人見てほしいって1時間ぐらい結構短い
あそれがね DVD はね80分ぐらいあったんですよ、まあ、ちゃんと見てないから、はい、一応かかるかどうか確認だけして、はい、そしたら80分ってトータルタイムが出て、はい、えって思ったんですよ
なるほど80分だと逆にちょっとなんかだれそうですよ ね,
そうですね
なんか
だから後藤さんが見た時が60分 で, で、はい、今年俺が見たのは66分だったんですよ、
じゃあ完全版一回これ一応日本で劇場でもやってるんですよね
なるほど
それはどの版でやったのかちょっと分からないんですけど
やったんだ。
あ、やりましたよ。はい、普通に。普通にでもないですけど。
フィルムセンターとかにあるのかな。
いや、でも、ポルノですか。いや、なんか、あ、でもまあ、ポルノ特集、神田屋さんポルノ特集やった時にも、昔のグリーンドアとかクリスティナ・リンドバーグでつまんない変なフィルムの日本字幕入ったやつとかやったから、まあ、どっかにフィルムは残ってるのかもしれないですけどね。で、あれですよね、僕が見た時も、結構会場大受けで、もう映画終わった拍手も起きてたんですけど、
起きましたね、
声なんていうかそうですよね。
起きました、起きました。
ドッカンドカン受けて、はい。
もう笑いも起こるし、だから主人公がね、とにかく頭おかしいんですけど、
違
うすっごい真剣なんですよ。その真剣ぶりがなんかかっこいいやら滑稽やらで、
主人公としては世のためにやってるんですよね。自分の欲望ではないんですよ。
そう、
はい、正義のために
もいちいちかっこいいんですよね、
まあ、完全に字幕で遊んでるとこありますけど
そうなんだ、
あのスパイダーマンの真似みたいな感じでなんか艦長に大いなる敵に伴うとか、
そうそうそう
そう、そういうこと言うわけですね。艦長が大いなる行為、なんか聖なる行為であるとか、なんかいろいろ出てくるんですよね。
でね、まあ、艦長とかポルノとか、まあ、そういう飛び道具はあるんですけど、有名な役者も出てないし、予算も全然ないわけじゃないですか。
はい、
だけどめちゃくちゃ面白くて、まあ、脚本がいいとか演出がいいとかあるんだけど、はい、そういうのを含めて映画の奇跡そのものを見たような感動があったんですよね。
いや奇跡ですね。だから、くだらなくて面白いじゃないんですよ。
そう、
本当に面白いんです。
本当に面白い、
はい、まあ、もちろんこれをもう一回やったからって絶対面白いものができないですけど、だからいろんな意味でなんか、まあ、偶然とか無意識が生んだ奇跡ですよね。
そうですね。
いやー、確かに僕は本当にこれはでも見て、当時見てよかったって思いましたけど、だから僕、スケジュールが合えば絶対もう一回見てます。でも逆に、もう一回こっきりの出会いでもままでよかった気もします。もう見直さない。もう死ぬまで見直さないっていうのもある意味良かった、いいかもしれない。逆に。
もうちょっとしたら DVD で見ます。
ああ、なるほど。
年に一度は見ようと思ってます。
シンゴジラみたいに僕も何回も見たいが、逆に、なんか何度も見返さないで、あえて一回見るとしてもなんか何年かに一回ぐらいでいいやって映画もあったりするじゃないですか、たまになんか。思ったかはそうですね。これ死ぬまで僕見直さなくてもいいかもしれないです、逆に。まあそれぐらいだって覚えてますね、結構シーンかなり全然、記憶に完全にもう刷り込まれてしまったので、ま
あ、ただ輸入版なので字幕がついてないから、
あ、ないですね、
確実に。そう、かっこいいセリフの意味がわからないかもしれない。
まあでも絵見てるだけでも展開はまあまあわかります。それ一回見た映画ですからね、まあ、それもありますよね。
さあ、というわけで小泉と後藤さんのベスト10をお送りしました。この後ですね、時期を見て南くんのベスト10や菱沼監督のベスト10を、まあ、撮れたら撮って配信しようと思います。
はい、ちなみに、はい、あれですね、小泉さん、この後映画をご覧になら
ず
に、
そうですね、この後レイトショーで、新宿武蔵野館で、はい、ホワイトバレットジョニー・トー監督の新作映画を見てこようと思ってます、
はい、いやでもこれはでもやっぱりジョニー・トーの作品がちゃんと DVD すれば映画館で書かれてるだけ で、ね、これはありがとうございますっていうべきですよ、やっぱり。
多分ね、新潟やんないと思うから、
やんないですよ、これは。
今日見とかないといけない
んですよ。だって東京でもその武蔵野館でしかも1日1回か2回だけで上映っていうのは、そんな扱いですからね。
そうですね、
シップスプリンターで反対してると思うんですけどね、
はい、本当ですよ。
シップスプリンターなんか別に DVD するでいいですよ。
朝見に行ったけど客4人でしたよ
まあそれは平日の朝はそうだと
思うんですね。
まあ、ということで、あの松方弘樹さん、あ、ちなみにそうなんです、あのこれを撮った、おととい松方弘樹さんが亡くなった、
亡くなっちゃいましたね、仁義の戦い。
でしかも僕ちょうど昨日日本映画専門チャンネルで録画したあの強盗放火殺人集っていう松方さんの主演の映画見たばっかだったんですよ。
面白そうなタイトルですね、
はい、いや、いい映画でしたよ。だからなおさら結構来るものがあって、うわーって思って、だから海は達夫しか残ってないですよ、もう。
なるほど、
あの辺りの人たちっていうのは。
菅原文太も死んでましたしね、
健さんも死んで、山城慎吾も川谷拓三もみんな死にました。
そうだ、
はい、まあ、千葉慎一は生き残ってるか、
そうですね、
あと渡哲彦は生きてるか、
まあまあ、はい、渡哲也も生きてる。
あ、そうです。あ、そう、渡辺さん言ってたもんね。はい。あんまり出てないですけど、はい。どんどん少なくなっちゃってますよ。だから、まあ、そんな世の中ですけど、
はい。
まあ、それでもやっぱり、ウォーターパワーみたいに昔の名作をあえてね、見るっていうのはやっぱりいいわけですよ。やっぱり昔の中で発見っていうの
は。ウォーターパワーは、ここ数年間で、
ぶっちぎり。
もう、映画体験で、ナンバーワンと言ってもね、
マッドマックスよりも。
マッドマックスそうでもない
ですよ。でも見直されてるんですよね、結構。
うん。あ、マッドマックスの元のやつ。
あ、いや、フューリーロード。
フューリーロードは、まあ、最初に乗れなかったのもあって、いまだにそこもそこそこです。
あ、なるほど。
ですので、まあ、機会があるかないかわかりませんが、
まあ、ないですね。
あったらぜひ見逃さずにご覧ください。
そうですね。これは必見です。はい。
では、さよなら。
さよなら。